皆さんこんにちは。認定 NPO 法人日本再生プログラム推進フォーラム、通称 NSP 事務局の樋口です。この番組は私たち NSP の理事幹事の皆さんの近況報告や最近思っていること、気になっていることなどざっくばらんにお話ししていくインターネットラジオです。毎月開催している理事会にて収録し、当日出席の理事幹事の皆さんと事務局の樋口がその場でのありのままの会話音声をお届けしていきます。私たち NSP 運営チームの雰囲気を感じていただき、横型、シェア型、参加型の時間空間をご一緒いただけると嬉しいです。それではお聞きください。
皆さんこんにちは。 P のウェルネスラジオ、6月分をお届けしたいと思います。まずは出演者の皆さんをご紹介いたします。藤原理事長、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
三上理事、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
山中理事、よろしくお願いします。
お願いします。
佐藤理事、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、そして事務局の人の、5名で今月はお届けしたいと思いますけれども、6月も中旬になりまして、今回の理事会もオンラインで皆さんとつながっているわけですけれども、それぞれ暮らしの地域が違いますので、皆さんのお住まい最近どうですかという形でお話ししていきたいと思います。三上理事からお願いしてもいいでしょうか。
はい、ですね、ちょっと中心市街地のことがね、
はい、
とっても気になってまして、藤原代表もワールドレポートなどで、あとラジオでもね、お話しされていますけど、やっぱりこのコロナ騒ぎで、まあ一つオンライン化、もう三つだと思ってますね。街づくりやってると、オンライン化で何がどうなるってことと、あとソーシャルディスタンス、どう考えるってことと、あとは地産地消ですね。この三つで、オンライン化で、例えば、小売店ですね。どっかから仕入れて、自分のところのこの手間チームを乗せて売ってたと。そんなのだったらネットの方がいいじゃんって。ですね。何の付加価値もないんですよね。で、あの親父の話聞きながら、買うといいもの買えるとか、あの親父が見立ててくれると俺もかっこよく着こなせるとかね。という手触り感があればね、まだ来るけど、飲食店はいいんですよね。まだ自分で作ってるから。いいお店は残ると思うんですよね。でも小売店は、ただやってるじゃダメだ。これ完全にオンラインとの関係でどうなっちゃうの。徹底的に、ネットで買えるものはネットで。でも、それでもわざわざ買いに来るのって何なのって話ですよね。あとね、ソーシャルディスタンスって、これもね、いろいろ紹介されてますけど、今の歩道の幅でいいのって、もう、やっぱり、まあ、ちょっと前から国土交通省も、居心地がよく歩きたくなる街中なんて話をしてますけど、もう、イギリスでやってるように、もう、車道をいじめて、ね、4車線もいらないから2車線にして、もっと歩道をバンと取ろうと。で、そんな話って、やっぱりあるんだろうな、とも思うし、道路の構造、道路の設計なんて道路構造例で決まってるんですけど、それそのものが変わってきちゃう。あとね、これは、そういう、こういうことかと思うんですけど、ソーシャルディスタンスとか、3密の話でいくと、水戸、私水戸ですからね、水戸の中心市街地が壊滅的な打撃を受けた一番は、郊外にできたイオンモールなんですよ。イオンモールね。イオンモール、ね、全天候型、商店街ですよね。もうお店もいっぱいあって、もうすごくコンセプトもはっきりしてて、おじいちゃんおばあちゃんもちびちゃんもいつ行ったって雨に濡れなくていいですね。で、散歩にも使ってると。で、ところがね、まあソーシャルディスタンスとか3密とか考えると、いかんよなんて言ったら、ああいうモールの中ってどうなのって話になるんじゃないかと思うんですね。だったら商店街みたいに青空天井でですね、雨の時雨降るけどいいじゃんって。まあ、そんな、ので、見直されないかななんて感じもしたいですね。まあ、こういうソーシャルディスタンスの話。あとは地産地消ですよね。遠くから物買わないで地元のものでどうやっていくかっていうようなこと。こういうことで、 まあ、そういうことに答えられる街中っていうことになってくるんですけどね。まあ、ちょっとね、もうすっかりこうニューノーマルっていうのでこういう時代に大きく変わっちゃって二度と戻らないのか、まあ、一時的なのか、まあ、一時的だけどオンライン化のように残るものは残ると、まあ、その辺の、ね、線引きというかね、みんなまだ覚悟、どこで覚悟したらいいかが、ね、はっきりしないとかですよね、うん、まあ、ちょっとその辺もちょっと皆さん の、うん、あのご意見お話もお聞きしたいなと思ってます、う
ん、はい、ありがとうございます。いかがですか皆様。
うん、まあ、あのソーシャルディスタンスについてはやっぱりいずれなくなるときは来るでしょうね、
うん、
最後の患者が亡くなってから半年ぐらいってよく言われるんですけども、それぐらい経つと大体みんな忘れると、
うん、
だからまあどうかな、2年後、来年は無理かな、再来年ぐらいになったらもうそういうソーシャルディスタンスなんて話はなくて祭りも普通にやってる可能性ありますよね、
うん、
でも問題は今みたいな時代に2年持つかっていう感じなんですよね。経営者のやる気も含めてね。で、もともとデフレだったわけですから、2年で、じゃあどこまで戻るのった時に、非常に怪しいですよね。ソーシャルディスタンスを戻った時、客は戻るのかって話になってくるし、うん、まあなんか不確定要素が多すぎちゃって、まあなんかな、まあ、続ける気さえあればね、一支援もありますから続くんですけども、うん、まあちょっと本当に、うん、気持ちが折れちゃう人がなんか多いように見てて思いますけどね、うん、
ソーシャルディスタンスでちょっとあの面白いのは、今日もちょっと私遅れちゃったのは、水戸の街中 の、 あの飲食店をずっとちょっと調べてね、
うん、
あのどこにどのお店があるかを見て歩いてたんで遅くなっちゃったんですが、これはね、6月5日に国土交通省が店舗の前の歩道の使用専用許可の基準を大幅に緩めたんです。
へー。
基本的にはですね、お店の前の歩道は使っていいです。要するに密密でね、お店の中でぎゅうぎゅうでね、うん、あの飲食店もできないんですよ、今。
だから画期的じゃないのそれ。
そう、開けてあの歩道にね、ヨーロッパみたいに出張って机を置いていいですと。ただまあその歩行者の邪魔にならないようにとかね、で交通量が多いところは 3.5 メートルは確保してねなんて、うん、水戸で今時あの交通量多いところありませんって言ってね、2メートルでいいでしょって言ってですね、
うん、
どんどん、ね、あのテーブルをみんな出して OK、 その許可をですね、今100店舗ぐらい一括でこちらでね、あの許可を出そうとして
ます。すごいな。
で、これは11月30日までの暫定的な措置なんですけど、
うん、
でもその後については様子を見ますなんて書いたんですよね、
うん、
でこれね、これはニューノーマルになるかもしれないですよ、
うん、
でヨーロッパみたいにね、
ですね、
夜もあの歩道まで出張って酒飲んでとかね、こんなのが、うんうん、まあ、一つ の、 あのソーシャルディスタンスの名残としてね、
うん、それはいいですね、いいもの
お土産として、
いいですね。なんかね、僕あのこの前理事メッセージにちょっと書きました、あのスーパーシティフォアみたいなのなんかちょっと通ったじゃないですか、うん、でなんかああいう話もね、なんかすごい最近、うん、例えば顔認証だとか、うん、IoT がとか言って、うん、こう、うん、なんだろうな、その街づくりで、まあ、どういう街が本当に、こう、人にとっていいのかっていうよりも、どっちかってなんかその技術ドリブンで、いろんなものが取れるから、みたいな、そっちでこう、どんどんね、話が進んで、なんか、割と気持ち悪い街、なんかスーパーシティっていうか、その、どんどん管理されるっていうかね、なんかそういうのを危惧してる人も、まあまあいて、でね、ソーシャルディスタンスはね、顔認証にすごいいいんですよ、なんか。あの、離れるから。重ならないから。
なるほど。
あれが、今の、まあ AI のね、レベルで言うと、割とソーシャルディスタンス離れたら、割とね、うん、正確に取れるみたいな話があって、なんかこう悪用しようともちょっとね、なんかそういうのが使われちゃうっていうか ね、そういう話もね、うん、ありますね。なんで、ちょっとなんかその、街のね、作り方もなんか本当にこう、まあ、NSP でもともとね、こう言ってましたけど、こう、やっぱり、なんていうかな、人が本当にこう、居心地がいいっていうか、そういう街づくりをしね、していく中で、IT とかっていうのは、その、うん裏側を支える技術で、まあ、 あるべきだよね。あるのよ、ね、なんか、やっぱね、管理しようみたいなやつね、今のこう、そういうの続かないと思いますけども、なんかそういうね、こう、ちょっと名残というか、なんかその流れっていうかね、そういうのがあるか、あれだなと思って、うん、まあ、その辺、藤原さん、三河さんどう思ってるのかなっていうのはちょっと聞きたい。
まあ、それ、世論を盛り上げるしかないよね。世論を盛り上げるしか
ない
な。はい。まあ、こういう街がいいみたいなね、なんかこう、うん、発信するのも必要かもしれない
です。そうそう、それ一番大事です。
あの、今結構悩ましいのはね、一つはそのコンパクトシティって言われてるわけですよ。
うん、
コンパクトプラスネットワーク型の社会ですね。うん、まあ、でもコンパクトシティっていうのはこう外縁化してベロッとしちゃったのをもう一回こう集積させようって言うんですよ。それって集積はもうしないでいいんじゃないなの話も出てきちゃってるんですよね。で、そういうのとか、あとね、あの、どうしても街づくりって、やっぱね、にぎわいっていうのはすごく大事なキーワードだったんですけど、にぎわいっていいのとか言われてるんですよね。人、いや、集めちゃいけませんなんてね。で、今までの、あの、いろいろな政策、街づくり、地域づくりの政策って、やっぱり、いかに人を集めるかとかね。あと、例えばね、よく大学が欲しいなんてね、うちの街にも大学が欲しいって。でも大学来たってね、学生来ないよって時代でしょ、これから。ね、全部テレビで講義受けてんだわ。ね、あと、大企業は誘致なんて言ったって、税金はどうなのかわかんないけど、もう社員歩いてないですよ、これじゃあね。テレワークでね。そうすると、都市機能の集積とか言っちゃってるんだけど、かなりね、政策作り直さないと、って思いますね。役に立たないから
。おっしゃるですね、その辺も全部、ね、本当に、恒久的に変わる部分も結構あるでしょうからね。
うん。
それがだからまだどこまでいくかまだ、まあ今のところまだ見えませんからね。
うん、そうなん
です、ね。まあいろんな可能性は今のところは、ね、まあ議論しておくぐらいの程度なんでしょうね。うん、ね、まあ、収まらないとね、わかんないですよね。
まあ、とはいえいろんなその場面場面で、うん、結構未来を見せてくれたっていう感じがしますよね。
それは間違いない。
こう未来がこうね、駆け足っていうかね、目の前にバンっていきなり来ちゃった。
はい、
人間関係とか、うん、心の問題で言えばね、そのソーシャルディスタンスって部分は残ると思うんですよ。全部なくならないけども。うん、ただ、その一方で対面の価値っていうのは、
うん、
もっと逆に上がるんじゃないでしょうかね。うん、人間の心って3密ですもんね。3密で育ってくるわけだから。
うん、あ、なるほどね。
うん、逆にだから、この対面での中での安心とか共感だとかっていうことがよりこう価値が湧いてくるっていうかね。
うん、
そんな気がしてますよね。
うん。
うん。三密ですよ、人の心は。
確かに。
うん。
確かに。
はい。あれ、あの、Google とか IBM って、あの結構テレワークやっていて、今禁止してるんだそうですね。
ん？
何してんの？
禁止。
禁止？
あ、まあ、このコロナ騒ぎの時には戻したかもしれませんけど、
ええ、
そう IBM なんかも、だいぶテレワークも 50% 以上テレワークやってますなんて何年か前に言ってて、
うん、
でも去年ぐらいにもう禁止してるかそ
う
です。あれではね、やっぱりいいビジネス生まれないんだそうです。
あ、そう。
ダメなんだって。
あ、なるほどね。
あの、Google が何年か前にその内部で研究調査したレポートがあるんですけども、うん、要は成功しているグループは何が違うかって話なんですね。うん、そうすると、うん、細かい配慮とか、いわゆる部下に対する安心感を与えるとかね、そういうメンタル部分に気を配っているところが成功してるっていうことなんで、うん、それを報告されてますよ、うん。ここ大事だと思うんですよ。
うん、
それ考えていくと、Google が発表した内容はどうも日本的経営かなっていう気がするんですよ。うんうん、だから、日本的なこの良さというか、
うんうん、
あの、なんだろう、そういう家族的なね、経営って、逆にこれから、なんか、また起こってくんじゃないかなっていう気がしますよね。
確かにね。
日本的で、ちょっと思い出したんだけど、前お話しましたっけ、あの、日本人って結構ながら族ですよね。ながら族で、あの、欧米人の仕事の仕方って、パッと時間になったらタイプライターがバタバタバタ、雨が降ってんじゃないかぐらいの音立ててやってますけど、
そうだね、
で、はい、はい、5時終わりってね、 あとは、こういうバケーションとか、すごくこのメリハリつけてやりますけど、うちの社員もそうですけど、大体日本人って、おしゃべりしてんだか仕事してんだかおやつ食べてんだか分かんないですよね。だらだらだらだらやってて全然集中してないんですよ。でも、で、今回ね、テレワークで在宅勤務っていうのが広がると、これ、前安倍さんとも話したんですけどね、このワークライフバランスじゃなくて、日本人はどう考えててワークライフミックスがいいんじゃないかなって、思うんですよね。もうだって仕事しながらちびちゃんの面倒見たりね、ちょっと料理して、またちょっと仕事に戻るかとか、テレビ見ながら仕事するなんて、普通にやるようになると思うんですよ。これは日本人強いと思うんですよ。
そうです
ね。確かにそれはある。確かに。
ミックスね。ワークライフミックスって、そういう時代から。
ミックスね。いいですよね。
確かに頭あんまりパシッと切り替わんないですよね。ダラダラやって、ダラダラ終わりみたいな。
でなんかね、私なんかもね、なんかくだらないテレビ見ながら、あのパソコン叩いてると結構いい仕事できるんですよ。そう、あのいろいろいいこと思いついちゃったりね。
なるほど。確かにな。
私今日とある病院のね、管理者の研修行ってきたんですけども、この中での話っていうと、我々コロナウイルスでしょ。医療現場ではコビットつってますね。
コビットね。はい。
うん。
コビット19って言うんですよね。
そうですね。なんかコロナって言ってなかったですね。それと、冒頭で藤原さんお話ありましたけど、医療大変です、今。
ね、
うん、外来来ない。外来来ないから入院患者増えない。5、600人ぐらいいる病院なんですけども、先月だけで3000万円の赤字になってる。だから、結構医療現場。
3000万の赤字
で、大きいですよ、これ。かなり。
うん。
だ大きい小さい関わらず、医療が大変。この状況続けば、もう、どんどん潰れていくんじゃないですかね、下手すると。ちょっと気になりますね。
国はどれだけお金する覚悟でいるんでしょうね。
いや、ね、
要望すれば出すと思いますよ。
うん。
ただ要するに、経営者の気力が持つかどうかだよね。あと銀行が、その後どうするかですよ。その借金を置いと今度ね、まあ、貸すの嫌がるとかさ、取引先は何て言うかとか、いろいろ借金の比率を置いと、いろいろあるじゃないですか。経営者はやっぱ考えちゃいますよね。だから若い経営者がいるとこいいんだけど、もうね、後継者いなかったりしたら、もうなんかそこまでする気力がなかったですよね。
そうですね。
なんかこの病院の経営ってなんかこう、ちょっと言いづらいところもありますけど、なんていうか、その、まあ患者さん来なかった、来なくなって、まあ入院の患者さんとか外来も減って、ちょっと売り上げも減ってみたいなことだと思うんですけど、なんですか、こう、ちょっと言いにくいんですけど、どっちかってなんかこう、病院って、こうなんですかね、用もないのに、来る人もいたりね、こう、なんていうか、薬漬けにされたりとか、まあ、行く必要ないのにね、行ったりとかっていう、こう、まあ、保険診療だし、みたいなところで、まあ、なんかそういう、過剰に行ってたみたいな部分が、まあ、行かなくていいものは行かなくていいな、みたいな話も、まあ、あるにはあるかな、みたいな、ね。
あるでしょうね。
医療費、社会保険も半端なく取られてる中、まあ、そういう、こう、まあ、病院経営されてる方は大変ではあるんですけど、ちょっと、なんですかね、こう、余計に行かなくなるのは、まあまあ、それはそれで、まあ、いい面もあるっていう言い方
して。結局
は、
この病院に行くっていう行為が、一番不要不急だったっていう、
なんですね。そうですね。
あと、本当にその、病院が、患者さんの健康を祈っていない構造だってことでしょ、
うん、
病人が居続けないとやっていけない仕事、全くおかしな話ですよね。
病院って、ね、町の姿勢でも経営できますもんね。だから町の姿勢じゃ、患者来ないよっていうことが、もうこういうコロナ禍で分かったとすれば、これから面白いと思うんですよ。いかに健康を維持するには、どう支援できるかどうかっていうね。
そうですね。
そういう意味で本格的な病院の改革にもつながればいいかなっていう気がしますよね。
そうですね。
はい。なんか我々なんだっけ、川越一郎病院のね、勉強会とか昔してましたけど、やっぱああいうちゃんとした病院は本当になんか、無駄にこう、ベッド数増やさないとか、なんかそういう、 そもそもね、なんかこう、病院の経営のあり方というか、それ自体がもうすごい違いますね、なんかそういう、
ちゃん
とした。そういうところでね、差が出てくるのかなっていう気がしますよね。
結構皆さん、盛りだくさんにお話していただきまして、時間もいい頃になりましたので、
はい、
皆さんから一言ずつメッセージをいただいて、今月は終わりにしましょう。はい、山中理事から順番に。
あ、はい。
はい。
はい、そうですね。僕は一応 IT 担当という感じで、まあ、このね、特に NSP に携わっているんですけど、まあ、この先月、ブロックチェーンの話とかも、その、メッセージに書いたところ、何人かお返事いただきまして、で、まあ、ちょっと AI の話とかね、なんかそういうのもちょっとオンラインでやりたいなと思ってるし、あとは、ま、なんか一緒にやっぱりブロックチェーンもそうですけど、ちょっとエンジニアが完全に不足しておりますので、なんかできるぞっていう方はですね、ぜひ、スタッフ、あと、日本再生 .jp とか、まあ、メールとかいただいてですね、まあ、何かしら手伝いよっていう方がいましたら、ぜひ、まあ、アイデアだけでも構いませんので、一緒にやれる人を探しますので、ぜひ連絡いただければと思っています。よろしくお願いします。
はい。
はい、ありがとうございます。佐藤理事、お願いします。
まあ、今回のそのコロナ問題で我々こういろいろ不安を感じてしまいましたよね。だから、こういう時期だからこそ、安心とかね、共感だとか、そんなことをちょっと大事にしてほしいなって思うんですよ。だからそうすると、気がついた人がゆとりを持った、心にゆとりを持たないと、それが相手にね、関係性の中で出せないから、心にゆとり持ちながら安心とか安全とか、そんなことをね、こう、考える必要があるなっていうことを最近特に感じてますね。はい。
はい、ありがとうございます。三上理事、お願いします。
はい。まあ、前々から、その、未来の街って、都市ね、未来の都市って、こう、鉄腕アトムの中でね、描かれてるような、もう高層ビルバーンと建ててですね、なんかチューブの中を、なんだか、なんか車が走ってるようなね、あんなんじゃないだろうと思っていたら、やっぱり、そういうのは作るな、でまあ、天が言ってるようなことが起きてますね。あんな高層高密じゃなくて、もっとベローっとした低層低密の土に近い暮らしっていうのを、まあ、地球自身が求めているっていうかね、まあ、藤原さんおっしゃるような近代化じゃ、便利だとか衛生的だとかって、ちょっとそれって実はあまりいいことないねっていうような、うん、まあそういう観点で街づくりって、まずかなりね、見直す必要があって、これは結構大事だなっていう感じよ。で、ただよく見えないんですね。なんかちょっと、うん、さっきもあったように、うん、一時的なものと残るもののところがまだよく見えてなくてね、まあ結構この1年間は、うん、面白い。いいかね、思っております、はい。
ありがとうございます。そしたら、藤原理事長、お願いします。はい、
まあ、コロナ後って考えると、少なくとも全く同じに戻るってことはもうないっていうことは分かったと思うんですね。ですから、こう、走りながら考えて行動するしかないわけで、ただやっぱこう、大きな方向性っていうのはね、今日理事の皆さんの話にあった通り、こう、見えてますから、まあ、やっぱりこのコロナの間、動けないって動けないですけども、まあなんかね、自分なりにいろいろ考えて、あるいはなんか試してみるとか、仲間を売るっていうのはすごく重要なことでありますから、感染はするとまずいですけども、まあそれはなんかね、守った範囲で、何もしないでいるとなんか、ウイルス終わった時に浦島太郎になってんじゃないかと思うんですね。うん、それもなんか悲しい話だし、だからなんかこうみんなそれぞれね、なんか未来考えて、それからなんかできることはね、ネットワーキングぐらいできるっていうのであればなんかやってみてもいいと思いますから、まあ、悲観しないで積極的にこう対処しましょうということですね。はい。
はい、ありがとうございました。そうしましたら、今月も皆さん元気に過ごしていただきたいと思いますので、また来月、はい、お会いしたいと思います。はい、ありがとうございました、はい。
ありがとうございました。どうもどうも。ありがとうございます。